オリオンリーグラジオフェスト。はい、皆さんこんにちは。5月10日火曜日ですね、オリオンリーグの豪くんです。よろしくお願いいたします。はい、16時半になりました。オリオンリーグのラジオフェストということでですね、オリオンリーグというあの吉本のお笑いコンビで、放送しているラジオ番組なんですが、今日はですね、相方の玉寄さんの方がですね、コロナ陽性になってしまいましてですね、お休みでございまして、本日は、私一人で配信させていただきたいと思います。よろしくお願いします。先週はですね、今日に引き続き先週もちょっと玉寄さんお休みで、今日までお休みで、来週から多分復活できると思うんですが、先週はですねゲストに、僕の大親友の浦添ウィンドウの島くんという方がねゲストで来てくれたんですが、今日はねちょっと一人で僕まあやってみようかなってちょっと思っております。まあね、今僕も思ってることなんですけど、まあリスナーって言っちゃいましたね、リスナーさんの心をこう読み取りますね、不安、はい、その二文字でございます。みんな一緒だと思います。僕も、思っておりますが、ちょっと全力でねちょっと頑張っていきたいなと思っておりますので、皆さんよろしくお願いしますね。はい、このオリオンリーグラジオフェストはですね、沖縄の今文化歴史を皆さんと一緒にワイワイ学んでいく様をお伝えするラジオとなっております。はい、コメントの方もね、どしどし書いてきてくださればありがたいです。それを読みながらね僕もちょっとおしゃべりしていきたいなと思ってるんですが、はい、もうちょっともうだいぶゴールデンウィークも終わってですね、もう平日に普段の日が戻ってきたなって感じなんですけど、やっぱりすごかったですね。あのゴールデンウィークは人の方もいっぱい沖縄の方に集まってきてですね、なんか天気も割と梅雨入りしたということで、天気ゴールデンウィーク悪くなるんじゃないかなみたいな話だったんですけど、割と天気も意外と雨降らずに、こうなんていうんですか、曇り空でギリギリ持ってたみたいなゴールデンウィークだったんですが、今日はすごいいい天気ですね沖縄。気温の方が今室内が25度ぐらいですか、なので外はもう多分30度近くあるんじゃないかな。はい、すごいあったかいもう天気に夏日和となっております。はい、そんな中今日やっていきたいんですが、が今ですねやっぱり沖縄は、今年はねなんと本土復帰50周年ということでね、プレミアムリイヤーとなっております。なんかもうちょこちょこ噛みますね、プレミアムリアーじゃないです、プレミアムイヤーとなっておりますね。はい、もう県内外でもなんかいろんな催し物が行われたりしてイベントがあったりとかでめちゃくちゃ盛り上がってるんですよ。中でもですね、あの、この1972年、この復帰した年、72年に、生まれた方々、復帰っ子というんですか、の方々がなんかいろいろ中心になって盛り上げてるっていう感じがするんですが、我々のあの、吉本興業の先輩のガレッジセールさんがね、あの、もう復帰っ子に当たる、ということでですね、いろいろなんか、その、復帰イベントとかも盛り上げてやってるようなんですが、中でもやっぱ一番の目玉というか、がなんか NHK の朝の連続ドラマ小説、これが沖縄をこの題材にした、ちむどんどん。これがね、復帰50周年のこの記念として放送されるということらしいですね。ほんと今もう始まってますが、もう大盛り上がりしてる感じですよね。ヤンバルを舞台に沖縄料理を、料理に夢をかけるヒロインとその家族の強い絆がストーリーになってるらしいんですが、このね、あの、なんていうんですか、あの、ドラマ内でも結構沖縄料理がちらほら、こう出てきて、なんか、 沖縄のこの、なんていうんですかね、料理が出てきてるんですよ。はい。で、なんていうんですか、沖縄の料理自体も、伝統、沖縄の伝統文化の一つとなってると思うんですよ、僕は。なんていうんですか、独特じゃないですか、沖縄料理って。なんか、一口ではわからないというか、言っても。だからそんな中で、なんか、ちょっと BGM を後ろにかけながら喋りましょうね。後ろがシーンとなってるとやっぱちょっと不安なので、ちょっと僕一人で今回喋るの初めてなんですが、相方の玉吉さんは僕が何度か休んだ時に一人で喋ったこととかございましてね、僕ちょっと聞いたんですよ。コツを教えてくださいと。一人喋りのコツを。したら、ゆるく後ろで BGM 流してたら、ちょっと安心して喋れるよっておっしゃってましたので、それをちょっと忠実に実行したいと思いまして、今ちょっとね、気づいたら後ろでミュージック流れなくなってたので、ちょっと流しながらちょっと喋りたいと思いますね。はい。何の話でしたっけ？料理の話ですね。沖縄料理。そう。それも沖縄のこう、伝統文化の一つだと思いますので、今日はそちらの話をちょっと僕喋りながら、進めていきたいなって思っておりますが、ツイキャスでも配信してますのでね、ツイキャスご覧の方は、どしどしメッセージもくれたら僕それ読みながら、一人じゃないというか不安が払拭されますのでね、皆さんね、どしどし、コメントの方もよろしくお願いしますね。はい。まだ一件も来てないのでね、皆さんのコメントお待ちしてますよ。はい、ありがとうございます。というわけでね、沖縄料理なんですが、僕もですね、18で高校卒業してすぐに、東京の方に上京したんですけど、41までですね、いまして、23年間東京にいたんですが、2年前にまた沖縄に帰ってきまして、23年間東京にいた中、芸人しながらね、銀座にある、沖縄料理屋さんでね、ずっとバイトしてたんですよ、その23年間。銀座のインズ2というショッピングモールの地下にある銀座イーヤンベイという沖縄料理屋さんでね、ずっとバイトしておりましてですね、僕がね、ちょうどバイト始めた頃ですね、本当に NHK の朝の連続テレビ小説が、チュラさんだったんですよ。チュラさんが始まったぐらいの時でですね、ちょうどなんていうんですか、沖縄ブームになったんですね、そのチュラさんの人気で。で、沖縄、この、チュラさんでも、ユガフという沖縄料理屋さんをこう舞台に、この主役の国中涼子さん演じるエイリーがこう働きながらみたいなのがあったので、なんかそういう感じですごい、この僕の働いてる沖縄料理屋さんも、すごいたくさんのね、お客さんで賑わってた印象で、そんな中、やっぱりね、こう内地の人を東京でやってるんで、沖縄の人も来ますけど、内地の人がやっぱり多いわけなんですよ。こう来る人たちがね。そんな人たちがやっぱ言うのが、沖縄料理のこのゴーヤチャンプルーとかはやっぱメジャーな、あとそうですね、沖縄そばとかソーキそばとかは、まあなんかみんなわかってるんですよ。どういうものかっていうのは。でもやっぱ、わからない。わからない。声届いてますか？ちょっと待ってくださいね。ツイキャス、声出てないよっていうコメントが、ウラスウィンドの島くんから入りましたが。ツイキャスの皆さん、声届いてないですか？声が届いていますかね？ツイキャスの方々は。届いてるかな？まだ来てないかな？どうなってるのかな？大丈夫かな？今ちょっと見てもらっておりますが。届いたかな？ツイキャスの方、声が届いてないという情報が入りまして、今確認中でございます。すいません。ですね、こういうトラブルもありますが、僕対応できないので、スタッフさんの方に今対応させていただいてるんですが、ツイキャスの方は僕の声が聞こえたら、聞こえたよってちょっと、返事いただけるとありがたいです。どうですかね、届きましたかね、私のこの声の方。 いかがでしょうか。生放送でお送りしておりますのでね、ちょっとしたこういうトラブルもありながらの放送となっておりますが、どうですかね、声聞こえたら、はい、わかりました、続けときますね。はい、ということで、まあ、今ちょっとツイキャスの方がトラブルがあったので、こうちょっと止まりましたが、すいません。僕ね、その沖縄料理屋でバイトした中で、やっぱ聞かれるのが沖縄料理のこの、なんていうのかな、意味のわからない、こう何の料理っていうのが結構あるんですよ。やっぱ名前だけではわからない。それで、ね、よく聞かれたやつをちょっと紹介していこうかなって思うんですが、やっぱ一番、やっぱ多かったのは、人参しりしりですね。人参しりしり、あ、声聞こえてますよっていう返事が今来ましたね、ツイキャスの方から。すいません、ありがとうございます。はい、人参しりしり、これマジで多かったですね。人参はわかるんだけど、しりしりって何みたいな。しりしりってなんか、あの、か、なんかちょっと面白ワードじゃないですか、言ったら。しりしりって、言ったら人参をシリシリしたやつを、シリシリしたやつって言ってもおかしいんですけど、すったみたいな穴がポコポコ開いた、こうシリシリ器っていうのがあるんですけど、それにシャッシャッシャッってやると、こう人参がすごい千切りされたみたいになるんですよ。それを野菜とか卵と炒めたのが人参シリシリで、すごい美味しい弁当の定番にもなってるやつなんですが、それはもうすごい聞かれましたね。人参シリシリ何で、次聞かれたのがね、クーブイリチー。クーブイリチーもよく聞かれました。クーブイリチー、まあ沖縄ではもう土定番なんですけど、昆布を炒めたやつですね。クーブが昆布、イリチーが炒めたっていうことなんですけど、それがね、やっぱね、内地の人はもう分からずに、でももうすごい人気で、クーブイリチーは。内地でも美味しいと。で、沖縄では結構、祝い事とか、正月とか、そういう時に昆布食べるっていう文化があるんですけど、これ、なんで祝い事とかで昆布をよく食べるかっていうのをちょっと調べてたら、なんか、昆布、昆布じゃないですか。喜ぶの昆布から、喜ぶから来てるらしいんですよ。昆布料理というのは。で、よく使われてるっていうのをね、あの、まあ、ダジャレなんですけど、ある意味。ダジャレもやっぱバカにはできないですねっていうのを思いましたね。こう使われてるんですよ。それで昆布料理って多いらしいですよ、沖縄の。喜ぶから来てるらしい。いいですね。はい。ということで、クーブリチーで、もう一個しょっちゅう聞かれたのがナーベーラウンブシーですね。ナーベーラウンブシー、これはもうヘチマの味噌煮というか、味噌で炒めたやつですね。このヘチマ自体こう食べるのが沖縄だけというか、やっぱ内地の人は体をこう洗う文化っていうのが多いのかな、あのヘチマに対してはっていうので、ナーベラもやっぱ食べたらやっぱみんなびっくりしますね。美味しいなーって言って、すごい美味しいじゃないですか、ナーベラって。ヘチマすごい美味しいんですよ。で、僕も大好きで、まあよく食べてるんですけど、ナーベラ節すごい、あのうちのこの沖縄居酒屋、東京にあった沖縄居酒屋のイーヤンベイではナーベラウンブシーも人気だったんですが、こうよく来てないこの内地の初めて聞く人たちからしたら、これなんだって思うみたいですね。そんな中、あとイナムドゥチ、これもねよく聞かれました。イナムドゥチ、これもよく正月とかにこう食べる、なんていうんですかね、味噌汁みたいな感じなんです。白味噌で、中に入ってるのが豚肉と、よく入ってるの、こう、なんで、こんにゃく、あと、椎茸、入ってますね。イナムドゥチ。これも、あの、もう方言なんですけど、イナ、イノシシ、イナがイノシシですね。ムドゥチっていうのが、もどき、イノシシもどきっていうなんか、意味らしいんですよ。だから、イノシシは入ってないけど、豚肉入ってる、沖縄の汁物の料理みたいな。そういう、あの、料理ですね。それも僕、大好きで。はい。よく出てるんですが、そういうね、沖縄の、あ、これですね。沖縄のね、あの、料理は、すごい、あの、独特なのがね、多いんですよ。あ、皆さん、ちょっと、コメントもね、いっぱい来てます。 ありがとうございます。豚ホルモンガナハ焼肉店さん、ツイキャスは聞こえてるようですね。ありがとうございます。さっきね、ちょっとツイキャス音を聞こえないトラブルがありましたのでね。はい、ありがとうございます。まゆみさん、頑張ってくださいませねっておコメントをいただいております。ありがとうございます。頑張っております。一人で喋っておりますが、はい、頑張っていきたいと思います。オリオンリーグのゴー君、オリオンラジオフェスト、今日は一人で、一人喋るの方でやらせていただいておりますが、本日のテーマが沖縄料理ということで、沖縄料理についてね、いろいろ話してるんですが、まあこういう風に今喋りましたナーベーランブシ、ニンジンシリシリ、クーブイリチ、イナムドゥチなんかはね、本当に、よく分かられなかったというかね、そんな料理の一つでございましたね。はい、そんな中、沖縄のこう食の話をしだしますと、あと給食ですね、沖縄の給食、給食がやっぱり沖縄料理が出るんですよ。沖縄の給食って割とこう耳側だったり、さっきのあの話しましたクーブリチもよく出ますね。で、あのイナムドゥチもよく出てました。で、あとはそうですね、まあ定番沖縄そばもよく出てましたね、給食でも。で、あとはなんかシークワーサーゼリーとかね、そういうのもね、給食で出たりするんですよ。だから沖縄もその給食、子供たちの給食自体も独特なこう文化があるというか、そういうのでこう成り立ってるんじゃないかなってすごい思うんですが、なんかそれが当たり前だったのでね、僕らの時代は。なんか東京に行って初めてなんかこういうの珍しいんだなんていうのが分かった感じはしましたね、僕からしたら。まあ沖縄にいる人たちも、まあそのレア感みたいなのはちょっとあると思うんですが、こう東京に出て初めてなんか体感するというか、いろいろこれ何って聞かれたりしてね、そういうのがね多かったなって思うんですが、給食もね今では僕らの時代はなかったんですが、タコライスとかもねあるんですよ、あるらしいんですよ。僕らの時代はなかったんですけど、いやいいですよね、タコライスも。もう多分タコライスなんてもう歴史的には結構ねまだ浅いというか、僕が中学ぐらいに流行り出したなんか食事というか、沖縄の伝統文化の食事ではないんですけど、こうアメリカのこの基地からこう流れ着いたこう料理というかで流行ったもんなんですけど、それもなんかもう沖縄料理の一つとなってるというか、東京の沖縄料理屋さんなんかに行っても絶対タコライスあったりしますしね。そんな中今給食でもタコライス出てるっていうのがね話なんですが、いやー本当面白いですよね。なんか僕だから給食って聞いたらすごい思い出すのが、やっぱ中学校時代とかね、やっぱ僕らの時代やっぱまだもうすごい昭和から平成になったばっかりぐらいの、あの本当にそんぐらいの時代だったので、やっぱねすごいねやんちゃな人たちがすごいいっぱいいたので、こうヤンキーの方々、やんちゃな方、ヤンキーの方々がすごいいっぱいいたんですよ。その人たちの給食をこう盛り付けするっていうのが、こう入れたりするっていうのが僕のこう当番だったんですよ。で、僕はもうヤンキーじゃなくて、こう身長も160あるかないかぐらいの、こうすごいちっちゃくて丸坊主で、そんな感じの中学時代だったので、こうヤンキーの方々の給食をこう盛る当番だったんですよね、僕。で、なんていうんですかね、給食係が普通はこう盛るじゃないですか。それをみんな取りに行って、持ってもらって、席に着くみたいな感じだったんですが、それを僕は一人で、取りに行って、その盛るのも僕がやって、運ぶっていう作業もやってたんですよ。で、その、方々の、席は一番、クラスの横の壁際の席にみんな座ってるんですよ、ずらっと。で、自分の席の横の壁に、毎月配られる献立表が貼ってるんですよ、みんな一人一人。で、その日の、献立のところに、20丸、丸、三角っていうこう矢印、こう書かれてるんですが、これを僕は毎日見まして、20丸の日は大盛り。で、丸の日はちょっと大盛り。で、三角の日は普通盛りって決まってるんですよ。その量を僕をこうはね、入れまして、入れながら、こうね、クーブリチだとか、ミミガーだとか、沖縄そばだとか、そういうイナムズチだとか、そういう給食を僕はもうこの、毎日見まして、丸、二重丸、三角、見ながら大盛り、今日は中、普通盛りっていうのを見ながらね、こう、盛り付けも考えながら配ってたわけなんですよ。まあ、ちょっとミスしましたらね、もう大変なことになりますから、 ちゃんと毎日ね、業務をこなしてやってたわけですよ。それがね、今、まあ、東京に行った時にですね、僕のこの、なんていうんですか、料理の盛り付けだとか、銀座の居酒屋で役に立ってたんじゃないかなっていうね、ことがすごいあるんじゃないかなって思うんですよ。で、やっぱね、その、毎日、こう、ミスできないので、毎日本当に、ちむどんどんしてたなって思いますね。はい、というわけでですね、もうそろそろ終わりの時間も近づいているということなんですが、僕はもう20年30年前ぐらいから一人ちむどんどんしてたよっていう話を最後にさせていただいたんですが、今ね NHK でちむどんどんの方流行ってやってますが、もう大人気絶賛こう放送中なんですが、ちむどんどんというのは沖縄の方言でこちむ、心がドキドキするみたいなね、いろんな本当に嬉しい時も怖い時とかも、まあ、使う表現するこう方言になってるんですが、はい、こうちむどんどんした話を、沖縄のこのね食文化とともに語らさせていただいたんですが、コメントの方もね、僕一人で喋ってるので、ちょっと読みながらいきたいと思いますが、マリエさん、こんにちは。ゴーさん、今日お一人なんですね。はい、そうなんです。今日僕お一人でやらさせていただいております。玉吉さんの方がね、今日まで、休みでございまして、来週からは復活するんですが、コロナの方に今、陽性になっておりまして、療養中でございますのでね、今回今日僕は一人でやらさせていただいておりますよ。ありがとうございます。コメントめちゃくちゃ嬉しいです。はい、じゃあもう一個、ゆみこさん。保育園でももずく入り平屋チーとか豆腐島豆腐パンケーキが出ますって。あ、そうなんですね。あ、もずくもね定番ですよね。沖縄のこの給食でももずくすごい出てましたし、伊江島さんのねもずくがちょっと太めのねもずくがねすごい美味しいんですよね。はい、平屋チーに入れたりとかねするのもすごい美味しい。もずく万能ですよね、もずくって。あ、いいですね。保育園でも、あ、そっか、保育園でも給食ってあるのか。そうですよね。保育園の給食も沖縄料理って聞くとなんかちょっとほっこりするというか、いいですね。沖縄料理ってなんかやっぱり体にいいというか長寿の秘訣みたいなあるじゃないですか。そういうのでやっぱりちっちゃい頃からね沖縄料理にこう馴染んでいってやっていけたらなっていう。ちょっと最後の、エンディングの曲流すのが早すぎましたかね切れちゃいましたね。はい、というわけでね、オリオンリーグのラジオフェスト、今日は僕一人で喋らさせていただいたんですが、来週には玉谷さん復帰して、二人でバシバシ喋っていきたいと思いますので、そちらの方も来週の方もよろしくお願いしますね。いやー、なんかね、玉谷さんに相方の方にね、一人で喋るコツというか、どうなんですかって聞いたところ、なんかやっぱり玉寄さんですら、僕、一人でこうライブしたりもするんですよ、玉寄さんって。そんな一人でいろいろやる玉寄さんですら、結構焦るぜって、なんか、話が尽きたら焦るぜっていう、ことを、ちょっと準備はちゃんとしていった方がいいよって聞いてたので、僕むちゃくちゃ結構準備して今日臨んだつもりなんですが、本当にもう中盤前ぐらいで準備してたものが結構もう出尽くした感じになってきて、だいぶ焦りましたね本当に。いやー、やっぱコンビのありがたさを痛感させられますね、一人でやるっていうのも。でもまあすごいいい勉強になりましたね。もうすごいいろんなところから汗が吹き出ましたが、はい、また、オリオンラジオフェストの方、オリオンリーグラジオフェストの方、皆さん、ごひいきに よろしくお願いいたしたいと思います。では、ゴーくんでした。オリオンリーグのゴーくんでした。オリオンラジオフェスト、また来週ありがとうございました。